はようございます。グッドモーニングボイスです。2月15日の、木曜日7時36分ですね。昨日は、なんていうんですかね、体調不良でスキップという珍しいパターンだったんですよ。昼ぐらいから全然復活してたんで撮ろうかとも思ったんだけど、昨日ちょっとやってしまいたい仕事がありまして、そのままスキップしました。で、今日からですね、ちょっと短めにしようと、これはですね、喉が痛いんですね。だからちょっとこれは短めにしようというふうに思いました。それで短めにするんで、サクサク行きたいんですけれどもね、頭がサクサクはいかないんで、先送りゼロが新刊ですね。J 松崎さんとの先送りゼロが、2月24日発売ですので、今日2月15日、あと9日となり、明日あたり、見本が、私の手元には届くと。著者ですからね。ここまで来ましたねという感じです。もう ここまで来てしまうと、修正とか効かないんでね。もうすでに印刷は始まって、始まってないかな、まだな。でももう、間もなく始まり、廃本のトラックに乗っていくわけじゃないですか。わかんないですけどね。でも多分そういうようなフェーズなんだと思うんです。間に合わなくなりますからね、そうしないと。なので、そんなこんなで、ようやくできましたので、よろしければぜひ、電子も、同日発売ですので、どちらでも ありがたいので、ぜひお願いしたいと思います。はい、で、その先送りですね。久しぶりではないけど、全然、久しぶりに言っても、完全にただの口癖になってますね。口癖はいいと思うんですけどね、書き癖にならないようにしようとは思いますが、先送りに関して今日は少し話したいと思うんですね。で、私は、先送りは、それこそなんだか本のタイトルみたいですけど、気持ちの問題が9割だと今は思っています。10割と言いたいところもあるんだけど、でもそうじゃないのあるなとは思うんでね、9割は気持ちの問題。で、そのうちの9割は無意識の問題だと思ってます。はい、このようなタイトルで本書いたら売れないかな。先送りは気持ちが9割とかね。完全にパクリですけどね、何かのね。パクリではないんだけどね。真似ですわね。気持ちの問題と言いましても、ノートにも書きましたけど、要するに先送りすることというのはやりたくないわけですよ。で、可能な限りギリギリまで先送りしたいわけですよ。夏休みの宿題というのも、要は先送りしたい人はいないんですよ。やりたくないんですね。で、やりたくないということはですね、それほどやりたいものでもないものを、てかまず第一に忘れてはいけないのはですね、やろうという気持ちはすごい強いんですよ、先送りする対象というのはね。例えば、私で最近ようやく、一段落ついた、これも確定申告の、資料整理ですが、結局これも、ゲラとぶつかったために目いっぱい先送りになってしまったわけですが、そのゲラとぶつかったということはですね、確定申告の書類整理を、やりたくないんだけどやらなければという気持ちと、やりたいというか、やりたいというかね、やんなきゃという気持ちは強いわけですよ。これを圧倒するやりたくないという気持ちがあるんです。だからここには強い均衡があると、緊張と言ってもいいと思いますけどね。強い力と強い力なんですよ。で、やりたくない気持ちが勝っているわけです。だからやらない。これは、大変心の中の緊張感は大した強さなわけですね。やりたくないという、やりたいという気持ちが甚だ弱ければ、そんなに悩まないわけですよ。やりたいという気持ちがほとんどなければ、やりたくない気持ちに圧倒されて、それで決まってしまうと思うんですね。やらなきゃやらなきゃという気持ちが極めて強くって、にもかかわらずやらない日が100 100日とか続くわけじゃないですか。100日チャレンジというのは、そういう意味も僕は裏では持ってると思うんですけど、つまりそれは長い間葛藤してるっていう話なわけですね。やりたいわけですよ。で、やりたくない気持ちはもっと強い。やりたいんだけど、もっとやりたくない。だからやらない。僅差で負けてるわけですね。その僅差なんだけど、力そのものは強いと。で、この力の中に、いろんなものが混ざってんだけど、特にこう無意識からの力が混ざってますよというのを、私はノートで書いたんですね。一つは無意識が圧倒してくるので、忘れさせられてしまう。だから、リストアップするって発想になるわけで、ね、忘れないようにすればいいんだと。でも、忘れないことはできても、やりたくはならないわけですよ。だから無意識はやらせまいとしてる。まあやりたくないわけだからね。忘れないということはリストでできても。じゃあ、忘れないんだったら先送りにしようと。明日できるよっていう、たくさんの、明日できるのは嘘じゃないんでね。たくさんの証拠を次から次へと無意識から上がってくるわけですよ。いやいや、リストアップされてる、これをやりたいのは分かったけど、今日は疲れてるよとかね。そういう気持ちをどんどんどんどんぶち上げてきて、結局先送りになるわけ。つまり、リストアップでは私はこの問題は解決しきれないと。覚えてるか忘れているかの問題だけじゃない。忘れさせるというのは無意識の働きによるものだと私は思ってるんですね。偶然起こってることではないということですよ。このことは、先送りの本では、書かれていたり書かれなかったりで、大半書かれてないんだけど、もっと明記しなきゃいけないと、最近は思うんですね。忘れさせられてるんですよ。ちなみにフロイトはこのこと書いてますからね、本の中で。100年前にね。だから僕はフロイトという人の、発想はですね、今の、いろんな説に少なくとも十分に拮抗しうる説が100年前にすでにあったと思ってるんだ。彼は書いてますからね、間違いなく。僕が口から出任せ言ってるわけじゃないですから。忘れさせるという力が働いているぞと。しかも非常に現代的ですよ、ある意味。ハガキを投函したいんだけど、忘れてしまいましたと。駅にあったポストの前を通り過ぎました。こういう話書いてありますからね。フロイトの本にですよ。性とか全く出てこないところで書いたり、まあ、性関係あるんだけどね、彼に言わせればこういうところ。まあ、でもとにかくそういう話が書いてあると。そして忘れてしまった、偶然忘れてしまった、うっかりしてしまったではないと。思い出させないように無意識が頑張ったんだっけ、その結果なんだよ。要するに必然なんだよって言ってるわけですよ。意識できてないだけで。これが現代人には甚だ理解しにくいわけですね。そんなことないだろうと思ってるから、繰り返し繰り返し偶然ふとうっかり忘れるわけです。繰り返し繰り返し忘れるんですよ。不思議なぐらい。私の友達にいましたよ。大学時代のね、後輩だったんですけど、大変仲良くしてたんですよ。同じゼミでね。で、彼が、同じゼミの女の子にキレられていて、なんか何回言ったと思ってるわけみたいな、忘れるんですよ。彼はね、それをまあ、今風に発達障害、当時ですからね、なかなか彼は先進的な男だったんですよ。ADD だから僕はみたいなことを頑張ってたんだけど、まあ大変いい人でね、優秀で、しかもきちんとしていて、ADD、なるほどなと思ったんだけれども、まあそれは嘘なわけじゃないと思うんですよね。割と典型的なんですよ。そうだな、なんだろうな、学校の先生やっていたりして、今もきちっとやってらっしゃると、すごい、精力的で、本当にこう、現代に、活躍するタイプで、しかも、感じのいい人なんですよ。なんかこう、なんちゅうのかな、稼げば勝ちみたいな感じの人ではないんですよね。で、僕はそのやりとりがすごく今思うと面白いと思って、彼は間違いなく無意識に忘れてるんだけど、無意識に忘れさせられてるんだけど、だっておかしいじゃないですか。彼はやっぱりライフハック得意だったから、リストアップもしてるわけですよ。で、女の子に手にまで書かれていたわけで、仲いいんですよ、結局その二人はね。でもう二度と口聞かないからねとか言われていて、なんか幼稚園みたいだなと思って、大変面白かった。私は、この番組で繰り返し言ってるように、めっちゃ彼女欲しかったから、すげえ羨ましかったんですよ。これが、当人は悩んでるのかもしれないけど、明らかにこれは意図的なものがあるわけですね。本人は意図してませんよ。でも、うちの、何回かこの番組にも登場するうちの先生は、 ロフィットの本を僕にくれたんですよね、全集で。だから彼は大変ですね。まあ、独特のね、おじいちゃんでしたからね。我々本当孫みたいな年だったんで、おじいちゃんでしたから、君そりゃあ、あれだろうっていう、そういう言い方をするんですよ。君そりゃあ、あれだろうっていうね。いやー、今思うと、何でも分かってる人っていうのはいるもんだなって思うんですけど、間違いなく、うちのゼミの先生はですね、お前わざと忘れているだろうって言いたかったわけですよ。でもうちの先生は、非常にこう、ものの分かった上に、楽わきまえてる人だから、そういう学生が間違いなくどこかちょっとは傷つくようなことを明言しないんですよね。お前、君、そりゃちょっとあれだろうじゃ分かんないですよ、彼にはね。フロイトなんて読んでないんだから。僕にも全然分かんなかったですもん、当時は。ただなんか言いたげだな、不思議だなとは思ってたんですよ。僕はその先生の挙動を全部チェックしているような人間でしたから、その先生とは非常に仲良くさせてもらってたからですね。何を言ってるんだか知らんけど、なんか言ってんなみたいな感じはあったんですよね。まあ、要するに、それはフロイトだよっていう話なんですけれどもね。ごく簡単にですね。だって、同じゼミにいて、男女じゃないですか。で、まあまあ、そんな CD 借りたりなんだりするという関係性な、関係なわけですよ。関係性言っちゃった。関係なわけですよ。そりゃ仲良くさせたいという力が、いや、仲良くしたいだな、本人の無意識なんだからね。働くに決まっているわけですよ。だから私は、全部じゃないですよ、全然ね。でも発達障害の幾ばくかは、性愛が絶対絡んでるって僕は思ってます。まあこれを言うと、てか、ブログとかで大々的に喋ってると怒られるでしょうけどね、炎上案件かもしれませんね。でもいいじゃないですか。発達障害という名のもとに恋愛が発展するって。まあ、全然私は悪いことだとは思わないんですけどね。若い人に見られると僕は思いますね。だって、そんなことはいかにもありそうなことですし、あってほしいじゃないですか、ある意味。だって少子化対策こんなに言ってんだから、まあ、話が飛躍しすぎてるのはわかりますけど、あってほしいというか、あって悪い話では僕は全然ないと思うんですよね。恋愛とはこのようにこういうプロセスで発展せねばならんっていうふうに言う人がいるとすれば、それはよっぽど長けている人か、僕のように全くモテない人のどっちかの言い分だと思う。愛してそうじゃない、そういう展開の仕方はしないと思うんですよね。やっぱり、それはわざと忘れて、わざと忘れさせているんですよ。そうすれば、そうするだけ、話さなきゃならない、関係しなければならない、やり取りしなければならない。つまり、離れることができなくなっていきますよね。まあ、君、そりゃあれだろうってことなんだけど、だから何度も忘れてるんじゃないよみたいなことをうちの先生は絶対言わないってことですよ。だけれども、まあでも別にね、ストレートに言っちゃってもいいと思うんだけど、でもやっぱりストレートに言ったんでは台無しになっちゃいますからね。だから、フロイト読めよというような、全く学生からするとこの人バカなんじゃないのっていうふうに思われているめちゃめちゃ賢い人なわけですね。フロイトを読めっていう話は時々僕も言われたんですけど、全く読みませんでしたからね。全くね、まして他の人たちは全く読みません。僕はそれでもユングは読んでたんで、ユング読んでたのだってそのDH ロレンスのゼミですよ、シャナレー夫人の恋人の。だからフロイトもユングも必読に近いんだけど、まあ当時はもうその先生も完全に諦めてましたけど、学生がそれを読むはずはないと。でも僕はユング読んでましたからね。でも他の人たちは誰も読んでなかったのに、フロイト読めとかナンセンスの極みみたいな話なんだけど、でも彼が CD だったかノートだったか、何かのジャケットだったか忘れましたけど、女の子がね、繰り返し繰り返し持ってこい持ってこいって言ってたのに、ゼミに来るたびに、あ、忘れた、あ、忘れた、あ、忘れた、いや、僕 ADD だからさ、みたいなことを言っていて、実に理にかなってる。そこに、君、そりゃあれだよ、とか言ったり、フロイト読めよ、みたいなことを言うと、この先生バカだなってみんなが思ってるんだけど、そうじゃないんですよね。この先生が一番、まあ正しいわけですよ。で、先送りというのは、投影だということです。つまり、投影の結果なわけですよ。私たちは、 そのジャケットの話はどちらかというと、いい投影なんだけど、いい投影だろうと悪い投影だろうと、投影は投影ですね。で、繰り返し申し上げてますけれども、私たちは現実に投影せずに生きるということはおそらくほぼ不可だと思うんです。あれですよ、ブッダとかは別ですよ。だけどまあ僕じゃ無理だと。だいたい投影せずに生きてると、社会生活に不都合の極みになってしまうので、まあだから我々は投影がやめられないんですけど、なかなか。ただですね、ノホーズに投影しまくっちゃいけないんですよ。ここはちょっとややこしいんですけれどもね。今回私が、先送りしてきた、確定申告の資料整理も投影されてしまっていたわけです。うっかり私やっちゃってたわけですよ。これぞうっかりなんですけどね。うっかりやるのは、投函ポストにハガキで忘れるのがうっかりじゃないんですよ。それはもう意図的なんです。そうじゃなくて、僕らがうっかりやっちゃうのは、まあこれも意図的っちゃ意図的なんだけど、投影の方なんですね。嫌なものを投影する。嫌な気持ちってどうしても浮かんできてしまいますからね。グッドバイブス、いくら朝の今日のグッドバイブスを、倉園慶三さんの、毎日かっちり書いてきてくださるあれを読んでもですね、一日全く嫌な気持ちが湧き起こらずに過ごすってわけには、まあ僕じゃなかなかいかない。で、しかもそれは、いちいち細かく意識しきれないケースもいくらもあるわけです。例えば今この喉が痛いなんか喋んなきゃなんないみたいな。いや、喋るのはいいんですよ。喉が痛くない方がいいなって思っちゃうじゃないですか。思わなきゃいいのにね、思っちゃうわけですよ。いや、思って当然だろうって思われるかもしれませんけど、これ喋るから、絶対に。だったらもう痛いまま喋るのは分かってんだから、痛いということが、いや、なきゃいいのにと思わなきゃいいんだけど、思うわけですよ。この気持ちがどこかに投影されがちなんですね。それがしばしば確定申告に投影されるわけですよ。そんなことあるかって言われるかもしれませんけど、僕はそんなことしかないって思いますね。例えば、よく最近でも布団から出られません。朝気持ちいいんです。出るのつらいですって言うんだけど、布団に母親を投影するのをやめれば、僕は 199.9% 出られるって思います。問題なのは、それがやめられるかどうかというか、もっと言うと、やめるつもりがあるかどうかですよ。母親を布団に投影する。で、じゃあなんでお前は出られるのかっていうと、僕はこのからくりを知ってますからね。もはや知ってると言っていい領域だと思うんですね。投影を自由自在にコントロールできるってわけじゃないですよ。ただ僕は間違いなく確信するんですよ。いや、そういう話もあるのかもしれないじゃないんですよ。 100% 俺は子宮だと思ってんだ、国王はって思うんですよ。で、次に何をするかというと、これを、まあ、今ちょっとライフハックテクニカル的に喋ってるのは、そういうことでお悩みの方は一応これを試してみてもいいかもって思ってるかなんですけど、こうやって図式的に試せばただそれで済むって話ではちょっとこれないですからね。いや、心地いいんですって、心地いいのはなぜかっていう問いですからね。ここを絶対問わないと、多分これできません。心地いいのは投影してるからである。これはもう一回言いますよ。私が布団の中が気持ちいいのは、布団が気持ちいいからではないんですよ。布団が気持ちいいからではなくて、子宮が気持ちいいからなんです。子宮の中に私がいた時の記憶が呼び覚まされているせいなんです。僕はこれを確信してるんですよ、ほぼ。子宮じゃなくて母親の腕の中でも構いませんが、とにかくそういうことなんですよ。こう 100% 確信したら、だったら、部屋、布団から出て、キッチンに立ってる時も同じぐらい気持ちよくなりたければ、キッチンを母親だと信じればいいわけですよ。簡単な話なんですよ、これは。これを人々はそうは考えない。布団が気持ちいいのであって、寒いキッチンは居心地が良くないって思っちゃうんですよ。つまり、環境次第で我々の快不快は決定されるって思ってるんですよ。環境のここをね、わざわざエクスキューズ的に言うから話がめんどくさくなるんだけど、しょうがない。環境の要素はゼロじゃないです。でも、僕は思うんですよね。あったかいか寒いかが問題なんじゃないですよ。心地いいかどうかが問題なわけでしょ。で、心地いいかどうかは、気温とか肌触りとかだけで決まることは絶対ないんですよ。だから必ず僕らがそれに何を投影するかで決まるんです。ライナス君はなんで毛布を引っ張ってずっといなきゃいけないのか。常に母親と接していなければ、彼はまだ歩いてどこかに行く気になれる年齢ではないからなんです。そして 私たち大人もそれと何にも変わらないとウィニコットっていう人に言ったんですよ。僕はこれ 100% 正しいと今思ってるんですよ。だから簡単に出ようとさえ思えば出られるんです。なぜなら子宮から出ても別の子宮に入るだけだから。これを移行対象と移行空間って言うんだと私は思っているんですね。この言葉の使い方は厳密性を欠いてると僕も思うんだけれども、喋るレベルではこれ以上厳密に喋ってもただややこしくなるだけだなというのを最近このポッドキャストを聞き直して考えたので、こういうふうに言い切ってしまいます。これはダメだ、専門的になってないっていうことを専門的に言える方がいたら私に何か書いて送ってください。そしたら何かちょっと考えて書き直したり言い直したりする気になればします。ぜひやってほしいんですよ。僕は専門家じゃないですからね、この件に関しては。ただ先送りに関しては専門家とは言えないかもしれないけど、ゼロって本を書けるぐらいの、立場にはいるんで、先送りはこれで起きてるのは絶対間違いないと思ってます。つまり盛大に投影をするんですよ。子宮とか気持ちのいいもの、心地よさを投影できるなら当然気分の悪いもの、心地の悪いものはその裏側に出てきます。しょうがないです。心地いいものがあるってことは心地悪いものがあるってことでしょ。快適があるってことは不快があるってことじゃないですか。だから私は快不快を投影するのはやめた方がいいと思うんだけど、というかこれは私が思うんじゃなくて、例えば仏教で禅宗とかがそう思ってるんだけど、我々はそれが簡単にはできないので、投影するならば自覚してやりましょうということですよ。無自覚に投影しまくると後でめんどくさいことに巻き込まれます。例えばで深刻だるいみたいな、いや300日先送りしてしまいましたみたいなことがいとも簡単に起こるんですよ。それは無自覚に自分の不愉快なものを全部そこに投げてしまうので、それに向き合おうとした時にはもうなんだか知らないけどすげえ嫌なものが目の前にあるよって感じを抱いてしまうんですよ。これが先送りなんですね。心地のいいところにずっといたい、居心地の悪いところに断じて行きたくないという、それって当たり前でしょうと思うかもしれないけど、それ自体は当たり前だとしてもですね、居心地がいいところに今いるというのは、ただ居心地がいい投影、つまり母親を今現在に投影しているだけなんですよ。そして居心地が悪いもの、例えば確定申告としましょうの書類に悪いお父さんでも投影するからそういうことが起こるわけですね。やめればいいんですよ、どっちも。でどっちもやめられないっていうんだったら確定申告の方に母親を投影してみたりすればいいわけです。ただしそれは意図的にできることでも自在にできることでもコントロールできることでもないんですよ。だからここにコントロールできないという要素が残ってしまうんだけど、だからこそ少なくとも、投影しているという事実に気づきましょうと。 ADD ですっていう説明よりはここまで持ってきた方が私は、自分が布団から出たり確定申告やったりする上では役に立ちますっていう話ですね。で、いいお母さんも悪いお父さんも何でもいいんですけれども、私たちは結局その投影を、やめるというのが一番その根本的にはいいんですけれども、すでにしちゃってるという時に、これからやめるという前にはやっぱりやってるんだという認識がどうしてもいるんですよね。この布団が気持ちいい心地いいっていうだけで止まってしまっては出られるはずがないですよ。あとはもう無理やり出るしかないわけじゃないですか。無理やり出るしか、布団に投影してるっていうのが信じられませんっていう間はなかなかこの話は難しいと思うんですよね。私は家にも母を投影してるし、部屋にも投影してるんで、どこに行っても快適なんですよ。ずるいじゃないかって言われるかもしれませんが、しょうがないんですよ、これはね。これをやるのは僕にとってはもはや難しいことではないんですね。だって昔大学時代に、そんなに彼女を作りたかったのは簡単で、女性中に投影しまくってたからですよ、母親。だから誰とくっついても心地いいに決まってたんだけど、誰ともくっつけなかったからすごい絶望してたわけですね。この話をすると、なんでそんなに惚れるんですかっていう不思議な問いが来るんだけど、惚れてる相手は子宮なんでしょうがないんですよ。だってそれ止めようがないじゃないですか。子宮に惚れるのは当たり前でしょ。だって自分だったんだから。母親からすればそうですよね。私はもともと母親だったんですよ。ほぼ確実にね。少なくとも、 最低単位を見積もっても 50% は母親と全く同じものでできてたんですよ。しかも母親の体内から出てきたんですよ。最初に、例えば私の中のお腹の中の胃袋とかね、あるいは私の中の、そうだな、何でもいいんですけれども、脳みそとかが私を好きです。当たり前じゃないですか。胃袋とか小腸とかが私を好きです。私のために働きます。当然ですよね。これに対してそんなに子宮に惚れ込んでどうするっていうのはおかしな話なんですよ。胃袋が私のこと嫌いになるべきだとかって言っても始まらないですよね。胃袋は私から独立するべきだとか、すぐダメになっちゃうんですよ。だから私が、子宮の中にいた時に子宮に惚れ込んでたのは当たり前なんですよ。この記憶を引きずっているというか、再現するわけです。今ここで。今ここで布団に対して再現するわけですよ。あ、これ子宮だわ、みたいに誤解してしまうというか、まあ、誤解っていうのはおかしいんです。錯覚もおかしい。やっぱり投影ですよね。投影です。なんなら、この言い方がどうしても納得できないっていうなら、母親の腕の中でもいいですよ。抱かれてた時代はあったわけじゃないですか。まあ、ニグレフトとかあるから、一概に言えないけど、多分一瞬もなかったとは思えないんですよ。で、その記憶はあるんですよ。しょうがない。これはあるんだから。で、これを投影する。だったら、どこに投影しても同じじゃないですか。非常に極端な、やや難しいけど、太陽とかに投影することもできますよね。おそらく太陽に包まれるみたいな、そういう宗教ってのは、こういう話をしてるんだと思う。これを壮大にやれば、めちゃくちゃ心地いいですよ、そんなのはね。だから布団から出て太陽の光を浴びるというのが、何かに効くってのは当たり前なんですよ。別にオキシトシンがどうのっていう説明は、私はこの場合にはすごいさまつな説明だと思いますね、むしろね。神経伝達物質の中のセロトニンが活発活性化されるとかいうのを我々の時代はなぜか好むんだけれども、そんなの当然ですよね。何かしらが起きるというなら、例えば、母の腕の中にいた時にオキシトシンが大量に分泌されていましたと。で、太陽の光を浴びた時にその太陽に母親を見るのは同じようにオキシトシンが大量に分泌されています。つまらん説明だと思いますね、こんなのはね。だからオキシトシン大量に分泌すれば同じ現象が起きるのかというと、起きないでしょ、そんなのは。同じような、状態を、再生するのにオキシトシンだけ使えばいいって話にならないじゃないですか。基準が大事ですよね、こういう場合。プロセスがどこからどこにどういう物質がどのぐらい行くのかっていうのが大事じゃないですか。大量に分泌されさえすれば同じことが起きるってことはありえないですよね。お腹の中で消化するのに、キエン酸が出ますと。それは出ますよね。だからキエン酸を大量に分泌すれば消化が進みますって言ったら胃炎になりますよね。つまり、つまらん話ですよね、それはね。私はそう思うんですよ。ので、先送りとか、今の居心地の良さから出たくないというときは、絶対投影が起きていると私はまず考えた方がいいと思う。次にどうするかっていうより、まずそれですよ。いい環境と良くない環境があるんじゃないんですよ。心地よくする投影と気分を害する投影とがあるんだけど、この投影ってコントロールしきれないものなので、投影を盛大にしていると絶対にその心地のいい投影と気分を害する投影が始まってしまって、それが社会や日常生活に支障をきたすので、そういう話なんです、これは。だからできれば投影に気づき、可能ならそれを、停止させる。停止させられないならば、せめてやらない方向を検討するか、可及的速やかに何とかしたいときには新しく移動するところに心地のいい投影をしょうがないからする。意識的にやってみる。できないですよ。できる半径はせいぜい限られています。でも、まあ、やろうとしてみる。やろうとしてみればですね、少なくとも、いい環境にいるのになんで出なきゃなんないんだっていう理不尽さからは解放される可能性が高くなります。